いやいやマスター、今日も来ましたよ
マスター。ソフトバンクはなんとかならんのか強すぎだろ。
いやそんなこと言ったらセリーグだってもう阪神の一人勝ち状態ですよ。もうね、クライマックスシリーズ考えた方がいいよねっていうレベルですよね。これ万が一ですよ、万が一また下克上なんてことになると、何のためにペナントこんな大差つけて頑張って勝ってきたんだってことになりませんかね。これなんか考えた方がいい気がするんだよな。ね、まあちょっとね、うちの横浜も若干ちょっと黄色信号というかね、ちょっと宮崎が怪我しちゃったりとかですね、いろいろ心配事もあるんですけれども、結構前になるんですけれども、床屋漫画の会のさせていただきましてね、あっと、ジダラクサイさんこんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします
すいません、呼び込み、遅くなりました。床屋漫画の会を以前やったと思うんですけど、私もこっちでやっとなんかいい感じの街の床屋を見つけましてね、はい、で今日行ってきたんですよ。でまあ、ちょっと X にもポストさせてもらいましたけど、こっそりですねあの本棚を取ってまいりました。どんなのがかなと思ってね、はい、まあやっぱりね、コンビニゴルゴはありましたね。コンビニゴルゴはね、はい、
大体いつでもどこにでも潜んでるスナイパーですからね
必ずいるんだなと思ってね。
必ずいますね、
はい。それからまあ
便利ですもん。
便利ですよね、そう、はい、本当にあのために あるんじゃないか、そのペーパーバッグのコミックはって思うぐらいね、便利ですよね、うん。それからあのサザエさんが手前にバッと並んでましてね、で奥に古そうなジャンプコミックスがあったんですよ。でまあポスト見ていただけると分かるんですけど、上しか見えてないんね。で赤文字でキーって書いてあるんですよ、カタカナのキ。これ何だと思いますこれっていう話ですよ。見てもらいました、写真とか。こう、
あ、見てます、見てます、
はいはいはい、ね。で、あのいくつか候補があるなと思いましてね、はい。まあ一つはキャプテンかなと。であと木で始まるジャンプの漫画っていうとキャッツアイ、それからキャプテン翼で、なんかちらっと調べたら全部赤文字なんですよ色が一緒多かったのかなやっぱりと思ってるんですけど、まあいくつか候補があるんですけど、で、ポストしたところですね、君彦さんが詳細に調べていただきまして、鑑定をしていただきましてね、これはキャプテンではないだろうかということで、はい、フォントがどうもキャプテンの木らしいという、ね、ことなんですよ。なので今度また行った時に、あの手前にあるサザエさんをそーっと外して正体を確かめてこようかなと思っております、はい。ということで、今日はですね、この間皆様から頂戴しております置き手紙をね、ご紹介をしていきたいと思っております。結構ね、今日も熱い置き手紙、たくさん頂戴しておりますのでね、こちらも気合を入れて読んでいきたいなと思っておりますけれどもね。じゃあ早速参りましょうか、はい。では1つ目、カステルさんからいただいております。いつもありがとうございます。桜井智さんについてということでいただいておりますよ、はい。パーソナリティの皆様どうもこんばんみ、カステルです。先日は桜井智さんのことを取り上げていただきありがとうございます。ただデビュー当時からのファンだったカステルさんとしてはいろいろと補足したい内容でしたので、ちょいと書かせていただきたく、面倒くさいオタクと思わずどうかお付き合いください。まずトモさんのデビュー、実はレモンエンジェル以下 LA ではなく、レースクイーンだったりします。 LA の事務所は80年代当時キスレーシングという蛍光ピンクをメインカラーとしたレーシングチームを持っていて、その流れでアイドル活動に参戦しました。 LA 自体はオーディションで選ばれましたが、ある意味トモさんは生え抜きだったわけです。なるほどね。そして LA はポニキャンからデビューするわけですが、世間のお披露目は1987年の慶応大学学園祭三田祭になります。 LA はミニスカートでパンチラパンモロさせながら歌って踊るイメージありますが、デビューはなんとノースカートです。 デビューアルバムのジャケ写にも採用されてますブカブカのトレーナーのみという驚きの衣装でした。この頃は熱心なファンたちは親衛隊を組んでいて、時には親衛隊同士のいざこざもあったりしましたが、 LA は親衛隊ならぬシンジケートという呼び名で、他とは一線を画すファンの活動がアイドルの品位を下げてはならぬ活動方針で、各種イベントではコール含めとても統制の取れた人たちでした。うちの高校時代 LA にハマったのはファンの人たちの影響も大きかったです。 LA は途中メンバーの江本美希さんの体調不良による休養もあり、2年半ほどで活動を終えますが、その後はソロで舞台アイドル活動しながら声優として第二の道を歩き出します。 あまり知られてないですが、 LA の後にサブリナという3人組でも活動してました。 PC ゲームの卒業、グラデュエーションの類似芸で誕生、デビューというアイドル育成ゲームとメディアミックスでやってました。続きがあります。アイドル声優という言葉が認知され、声だけだった人たちが少しずつグラビアやイベント等に顔を出し始めた頃、トモさんはドラゴンリーグで桜井トモ個人として声優デビューを果たします。そして赤ずきんちゃちゃのマリンちゃんを経てマクロスセブンのミレーヌ・ジーナスをオーディションで獲得するわけですが、実はこれ今までのアイドル活動が認められてのオーディション合格ではなかったのです。今トモさんの経歴を見ると LA 時代があるからミレーヌ役を取れたように見えますが、ミレーヌ役オーディションは演技力や歌唱力ではなく、歌ミレーヌこと千恵梶原さんとどれだけ声質が似ているかが最大の焦点で、普段の歌唱力は二の次だったのです。なるほどね。このことは桜井さん本人はもちろん当時の事務所社長もとても不本意で、トモさんがいくら歌を頑張ろうとしても梶原さんの歌声に差し替えられてしまう悩みがあったようです。その悔しさからミレーヌについては大変努力され、後にファイヤーボンバーライブでは千恵梶原さんとのダブルミレーヌも実現できるまでになりましたが、桜井さんを語るときマクロスセブンは決して順風満帆だったわけではなかったことを皆様にも知ってほしかったのです。大変な長文乱文失礼しました、ということでいただいております。ありがとうございます。いやいろいろとありがとうございます。補足情報ということで入れていただいておりましてですね、いろいろと私も知らなかったことが多くて、大変参考になりました。確かにもともとレースクイーンやってたっていうのはなんとなくこうそうだったかなぐらいの僕は知識だったんですけど、マスターはこのあたりはご存知でした？こう経歴として
一つ訂正しておきたいんだけど、梶原さんじゃなくて梶浦さんね。
梶原になっちゃう。まあまあそこはね、ありがとうございます。
ちなみに杉咲花さんのお母さん。
はいはいはい。
ですよね、千恵梶浦さん。
あ、そうでしたっけ？それは全然。
確か。
ああ本当ですか。
はい。まあそれはいいとして。正直桜井ともさんについてはそんなに詳しくはないけど、
うんうん、
ただその、はいはい、マクロスセブンはその、
うんうんうん、
バサラもミレーヌもどちらも歌役声役っていうのが用意されてたっていうのは記憶ありますね。
そうですね、歌ハメがありましたからね、うん
うんう
ん、あとはそうですね、シンジケート、この辺はねちょっと僕もあんまり、詳しくなかったんで、へえと思って読んでたんですけれどもね、江本美希さんが体調不良で休養されてたと。江本美希さんって確か北海道かどっかの出身ですよね。北海道の方だったと思うんですけれどもね。そうで、サブリナはねなんとなくね記憶にあります。ここは、うん、そうそう、誕生っていうゲームねありましたね、うん、卒業の類似ゲー、うん、この辺はジドラクサイさんなんとなく記憶あります？デビューっていう。
そうですね、
うん、
ちょあんまり記憶ねいやゲームソフトがあったのは知ってます。
はいはいはいはい、そうですね、なんか、はい、なんかあったなっていう感じで、そうそうそう、
結構こう何かこう何か分からないけど一部うん、人気があったんですけど、なんとなく埋もれた感じがした、多分ゲームだって。
そうですね、そうそうそうそう、それは私もなんとなく今ちょっと画像を調べて、ああったなって感じですけどね。そうそうそう、
でこれ確かこれ類似かな、なんかそういうシリーズで実写のやつなかったでしたっけ。
なんかね、なんかありましたよね、これなんだっけな、舞台なのかな、なんかありますよね、実写版のゲームでしたっけ、なんかありますよね。
なんかね、あったような気がする
ん
ですよ。
この頃なんかね、そういう流れあったのよ。なんかそういう、実際に実写でね、やるでもやるっていうね。もうそうそうそう、エロゲだとあのあゆみちゃん物語っていうのがそうでしたけどね、そういうなんか実写にするっていうなんかね、あれもあったんで、ちょっとこのゲームがそうだったかちょっと記憶は曖昧なんですけれども、ありました。
あゆみちゃんは一応絵のやつもあるけどね。
絵って、
あのあゆみちゃん物語が実写になったのは後じゃないかな。
ああそうですよ、
先にイラストのやつなか
ったっけ。そう先にイラスト、ね、ラッシャーベラク先生の確か、ね、イラストレーションのものがあって、その後竹中直さんだったかなが、演じられてる実写版が後からですね、後から出てます、はい、あゆみちゃん物語はね、はい。でマクロス7のねあたりのお話もね、あ確かにご指摘を頂戴してね、あそうだったなっていうところは、ありますけれどもね、うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。ねそうだな、あとちょっと読んでてなるほどなと思ったのは、学園祭っていうのはね、なんか一つこうこの頃あれですよね、アイドルがこうデビューする一つのステップになるんですよね。そう、慶応の三田祭とあと早稲田祭か、このあたりは割とそういうあのアイドルが、ステップアップするデビューするこう舞台によく使われてたイメージがありますね、うん、で僕はだから大学の学園祭をすごく楽しみにしてたんですね、大学に行った時に。あのそういうアイドルの、ステージとかもあるのかなと思ったら、これはねご存知の方はご存知だと思いますけど、僕のが入学した年から、学園祭が中止になりまして、ちょっといろいろと政治的な流れでですね、あのありまして、僕が卒業した翌年から学園祭が復活するというですね、大変悲しい大学生活を私送っておりまして、学園祭って聞くと今でも若干ほろ苦い、思い出があったりします、はい、すみませんちょっと脱線しますけどね、あのこの頃の学園祭って、例えばチケットじゃないんですけどパンフレットを買わないとこう入れないとか、そういうシステムのところが結構あったんですよね、でまあこの学園祭を仕切ってた団体が若干ちょっとそういう政治セクト系のところとつながりがあったということで、まあその資金源を断つということでですね、はい、中止になったと。まあうちの大学だけじゃなかったと思いますけどね、いくつかそういう問題があった、大学でしばらく学園祭冬の時代があった記憶がございます、はい、そうですね、ありがとうございます、はい。まあでもね本当あれですね、こうこれはね不法としてちょっとあの先日話題にさせていただきましたけれどもね、うん、あとあのあれですね、こうブカブカのトレーナーっていうのもなんかこうなんかありましたよね、なんかこう流れというか当時の何なんだろう、なんか全然サイズが合ってないようなブカブカのトレーナーでアイドルが活動するみたいなのってなんか確かにありましたよね、なんか原色の派手なトレーナーとか着てたりとか、あれは一体何だったんですかね、こうスポーティーさをアピールするものだったのか何なのか、ちょっと理由はわからないんですけれどもね、はい、うん、まあ、レモンエンジェルはね、まあ、本当パンチラのイメージが強いんですけれども、なんとデビューはノースカットだと。これはもしかしたらね学園祭という、まあ部分とも絡んでくることかもしれませんね、このあたりはね、はい、ということでカッセルさんありがとうございました、いろいろと、X の方でもですね補足させてくれみたいな感じで、頂戴しましたんでね、はい、このようにご紹介をさせていただきました、ありがとうございます、はい、お次はですね、南優さんからいただいております、ありがとうございます。今日一番初めにちょっと床屋漫画話させていただきましたけれども、こちら南優さんの置き手紙はそんな床屋漫画の回のご感想でございます。床屋漫画界拝聴、ご無沙汰しております、韓流韓人南優です。床屋漫画界拝聴しました。うちの近所の床屋では適当な途中のドラえもんが数冊多分子供用と、なぜかバビル2世と赤眼の竜という という横山光輝の作品が並んでおりました。横山漫画は少し上の世代だったので、これを読んで目覚めた同級生が親の本棚にあったと全巻を学校で回し読みが始まったことで、三国志や光武と流法など少年たちに遅れた横山漫画ブームがやってきました。私はここから戦国武将や中国ものにハマりました。そして親の本棚シリーズは空手バカ一代、明日のジョーなど梶原一騎へと流れていったので、これは孔明かっこ床屋の罠だったかということでいただいております。ありがとうございます。はい、バビル2世石岩の竜、横山作品ね。
バビル石岩の竜って分かんないな。
あ、本当ですか。これ、うん、これはね、結構古い作品なんですけど、あれですよね、これは確か戦国ものなんですよ。日本が舞台のやつじゃなかったかな、違うかな。そうなんですよ。はい、横山作品でもまあ確かにバビル2世とか石岩の竜だったらまあ関数そんな多くないから、まあ床屋でもいけるかなって感じですかね、ジダラクサイさん。
そうですね、いけるかな、
いけるかな、いけるかな。そうそう、そんなに長くないはずなんですよ。石岩の竜はね、ちょっとマニアックかもしれませんけど、面白い作品ですね、横山作品の中で。山本勘助か誰かが主人公なんですよ、これって。
そうですね、山本勘助が主人公で全6巻っていう。
ああ、そうですね、はいはいはいはい。でね、まあ非常にこう何ていうかストーリーも、まあある意味では なんて言えばいいのかな、まあ、コンパクトに収まってますし、まあどちらかというとストーリーはね、あれに近いです、劇画のそれに近いんですよ。ちょっとエロチックな描写もあったりして、そういうところもあるんですけれども、だから子供が読むと若干あれですね若干そういうちょっとエロチックな部分が、まあ横山作品ですからね、基本的にイラストレーションのがどこまでエロいかみたいな話は別にしておいてですね、ストーリー的にはちょっとそういうところもあったりする作品でしたね。はい、で、そこがきっかけにして三国志光武と流法が、もたらされて横山漫画ブームがやってくるということでございますね。まああれですよね、でも横山光輝のこういう歴史ものの作品っていうのは何とも言えない魅力がありますよね、ジダラクサイさん。こうでやっぱり南龍さんも多分世代的には多分この世代じゃないと思うんですよ。で絵柄なんかもはっきり言ってまあ我々からしてみれば若干古い感じじゃないですか。こう
それも否めないというか、
そうそうそう、だけど面白いっていう、なんですかね、僕はね一つには店舗感かなと思ってるんですよ。
そうですね、
すごくテンポがいい。
例えば絵柄が古いかもしれないんですけど、構図とかがかなり面白いとか、そのセリフ回しとか絵とかで、はい、
そう
結局ねネットミーム化してる部分って今でも生きてるんですよね。
そう
割と生きてる部分があって、
なんかこう構図はすごく僕もよくわかるんですよね。なんかこうか天井裏から撮るような、こうそれこそねこう見るようなこうシーンとか場面もあったりして結構工夫してるのよね、 見せ方としてね。
結構ねやっぱ面白い、 なんかいいミームがないかなと思ってパッと浮かんでこないんだけど、ゲイカンウーとかかな、ゲイカンウーとか、
じゃんじゃんとか、
そう、後のここからそのこの横山見せる三国志が出てから、おそらく15年ぐらい、イメージが固まってしまった関根一番乗りっていう運動を踏ん回してるんですよ。
そうそう、あれね
あれのせいで関根さんね結構ねイメージ歪んだと思うんですよ
だいぶあれですよね、横山三国志被害者の会に多分こう
ヒット関根入ってくると思いますよ。
入ってきますよね、あのイメージちょっと強烈だもんね、はい、
あのイメージがあるからそうどこだろう、三国無双が出るまで、
はいはいはい、
多分イメージ的にはそんなに、
そうね、
やっぱその鎖奮闘というか敵中のイメージが好きだったから、
そう
ね、ご随時の猛将ではあるんですけど、
そう でもあのこう乗り込んでくる感じでブンブンブン回してあれあの印象強すぎますよね。カンネーはね、
カンネー一番乗りってい
やだからね本当気をつけないといけないなと思うんですよ。いや面白い作品だし読んでていいすごく勉強になる部分もあるけど、でもシーズじゃないかなっていう、ね、これをなんていうかスタンダードにする危うさみたいなのはありますよね。こう
それはね、まあ、演技とかも含めちゃう話になるからなんかややこしいことになるんですけど、ただ古代中国に思いを馳せるときに、うん、やっぱり入り口としてすごい優秀なので、
そうなんだよね、
三国志って
そうだと思います本当に、はあ、コウと劉邦も面白いもんね。
コウと劉邦面白いですけどね、あのね、うん、コウと劉邦はね中身が若干えぐちいので、
はいはいはいはい
はい、はい、やっぱ始皇帝の話であったりとか、うんうんうん、あとはやっぱりその後の時代になってもやっぱ虐殺があったりだとか、
そうね、
陰謀の話がもろに出て、結局項羽と劉邦っていう1対1の戦いになっちゃってるせいで、
剣
謀術数その三国志ってやっぱ三国があるからバランスが取れてるところがあって、
そうね、うんうんうん、
はい、そのえぐい部分っていうのが薄まってるんですけど、コウと劉邦に関してはこいつさえ倒せばっていうのがはっきりしてるから、
そう、ね、
っていうのと、うん、やっぱりその戦術上の倫理みたいなものがまだまだ薄い時代、
はいはいはいはい、
そもそも秦の時代でようやく法治国家っていうのは出来上がってるんだけど、項羽、ね、と劉邦そのものは、うん、その前の時代から生まれてる人間なので、
はいはいはいはい、はい、そうですね、
法の上に王がいるっていう時代の影響を受けてる英雄たちなんで、
はいはいはい、
結構やらかしてるんですよ。
そうだね、
実際にやろうと思うと、
はいはいはい、
そのあたりをやっぱ見るのって三国志で、うん、やっぱなんだろうな、そんなわけはねえだろっていうぐらいのスーパーヒーロー劉備くんがですね、
ね、そうね、いや、はい、本当にわかりますよ、
はい、っていうのを、まあ、だからそういった意味でもちょっとブレるんだけど、うん、劉備像っていうところで言うと、
はいはいはい、
一番最初の劉備像が横山見せるとだいぶ
だいぶそうよね、そう、はい、
あれなんですけど、それだとしてもやっぱり読みやすさで言うのってものすごく読みやすいんで、
読みやすいね、
関数も長いけれども、
長いけどね、うんうんうん、いや、うん、でもいいですよね、うん、まあ、僕本屋のせがれですけど、横山三国志とかこう一巻二巻だけ買う子供が現れるとしめしめと思いましたもんね。もうあこれもう全部買うなみたいな感じで、途中で脱落した人見たことないです、横山三国志を買い始めて、もうねみんな気になるのよ先が、そうみんな気になるから大体みんな完走する、そう毎月1冊2冊買っていくような子供っていうのがちょこちょこいたのはよく覚えてますね、うん、
まあね、各家の出番はですね10巻ぐらいで終わってしまうんですけども
そうです ねおかしいでしょう、そうですねじゃないよ、ちょっとやめたまえ、
どうなさいました東大師、
やめろ、だから俺を東大師と呼ぶな、もう
はい、ちなみになんですけど、私も実は、まあ、もちろん横浜見せる三国志持ってるんですけど、
はいはいはい、
ね、15年ぐらい、地元の小学校に貸してました。
貸してた
貸してました、バーンって
なるほどね、まあ、はい、あれですよね、だから本当こう図書館に置いて許される漫画って言われるとこれか裸足の原価みたいな感じですよね、うんあ、分かりますね、
ちょっとね珍しいあれだったんですけど、教頭先生私の知り合いで、
へ
でずっとそこにいたんですよ、その主みたいに、
はいはいはい、
その間中だから10年経ってるのが、まあ、感覚としては10年ぐらい10年以上あったはずなんですけど、だその人に貸してたんで、
うん、
その人が担当しているクラスに、うん、俺の三国志が並んでました、うん、図書館とかじゃなくて
あ、そういうことなんですね、
うん、
なるほどね、要はいいですね、でもね、でもまあある意味その中国史とかの導入としては本当に最高だと思いますよ。そっから
最高ですよ。
ね、
本当に
そこから、そうそうそう、
得るべきものもあるし、
そう、
あとね、やっぱこういうのの偉大のところって、うん、ね、地形を覚えるんですよ。地名と地形を。
はいはいはいはい、そうですよね。
そうすると後の歴史の時に分かりやすいんですよ。はいはいはいはい、名前が変わってても大体この辺ねみたいなことが分かるんで。
いやそうですよね。いや分かりますね。いや僕ね、コウと劉邦の関心が好きでね。かっこいいなと思ってね。
またくぐりさんですよね。
そうそうそうそうそうそう。いや、なんかこうなんていうの、 その、まあ、元々の話がそうなんですけど、なんてこうテンプレート通りのキャラクターっていないじゃないですか。みんなちょっとこうやっぱり一癖二癖あって、
もうあの時代の英雄とんがりまくってますからね。
そうそうそう、で なんかさ、ストレートなヒーローみたいなのっていないじゃないですか。こうい
ないです、いないです、いないです。
そうそう、それもなんか魅力ですよね。なんかどんなに優れた人物でもやっぱ欠点があったりとか弱みがあったりとか、そういうの丹念に丹念に描く作品じゃないですか。だからその上でそれを自分が自分を乗り越えて強くなっていったり活躍するみたいなことも含めて、まあ教材としては本当にこんな的確な作品はないよなというね。
ですよね。関心わかるな。あのコウとリュウホの中だとね、うん、あの割とわかりやすいヒーロー像の人なんですよ。
そうそう、関心はね、そうなんです。
関心は、うんうんうん、あのコウの次に強くてリュウホの次ぐらいにちゃんと人望がある人なんだけど、
そう
ただいかんせんコウとリュウホにはかなわないっていう
ところがあって、そうなんだよ。そうだ、こんな強い関心でも勝てないこの二人すげえっていう役回りなのよね。関心っていうのはさ、
役割なんですよ。で最終的にね、やっぱ関心自分の国を持とうとか言って反乱を起こそうとするんだけど、もう時期が遅れてしまって、
そうなんだよね、
まあ、ですよね。戦が終わると、うん、まあ、よく働いた犬は煮られてしまうと、
うんうんうんうん、
っていうね、悲しいこう、
そうなのよね、
結末を埋めてしまうんですけれども、
はい、いや、
このあたりも含めてね、この時代はね、人の時代なので、
そうですね、いや、はい、本当人の時代ですよね。でまたね、こう故事成語の宝庫だし、名言名句の宝庫だし、本当にね、どこを取っても、あ、こっから来てんだ、あの連続じゃないですか。やっぱり後から読む人にとってみればね、
あ、それはそうですよ。
そうね、背水の陣といい、ヒップの言うといいね、もうどっかで聞いたことある言葉の元ネタが大体ここからみたいな感じですからね。
四面楚歌もそうだし、
そうそうそう、
うちらからしてみると、あのコウってあの10歳以上年下のガキンチョですからね、死んだ時ですら。
そうなのよね。
そう、30いくつで死んでるんで、
そうそうそう、そのね、本当に衝撃ですよね。もうあれですよ、
波乱の人生というか、
もう本当、まあ、太く短い人生ですよ、そういう意味で言えばね。だから本当これがショックなのと、あとはプロ野球選手が大体年下になった時のショックみたいなねありますよね。
ありますね。
いやー、いいですね。はい、すいません、ちょっと脱線も含みつつ、ありがとうございました。親の本棚シリーズは空手バカ一代、明日のジョーね、梶原一騎これはこれでまたねいいですね。まあおそらくこっちももちろん南龍さんからしてみればね、あの親世代の漫画といって差し支えないんでしょうけれども、やっぱでもね、絵柄こそ古いけど面白い作品多いですね。あのぜひ横山三国志、なんとなくミームで知ってるけどちゃんと読んだことないな、見たことないなという人は、まあぜひ一度チャレンジしていただきたいなと思う作品の一つですね。はいはい、
あの三国志をまだ読んだことないっていう方であれば、うん、より楽しめますと、楽しめることは間違いない。
そうだし、まあ、あとやっぱね、なんていうのかな、その物語としての面白さのエッセンスが大体詰め込まれてるのよ、三国志って。そう、人間関係も含めて、戦だけじゃなくてね。だからそのなんていうか、やっぱお話の面白さみたいな、人がこう開催を叫んだり議員を下げるような、そういうやっぱり読んでてスカッとする要素をのいろんな形をこれでもかと詰め込んでいる作品なので、非常にそういう意味でも勉強になるものですよね。うん、いやだからやっぱ横山光輝ってすげえなと思うんですよ、本当に。こういう歴史ものもそうだし、まあロボットものも含めて SF 本当で少女漫画で、ね、作ってんだからいや、
すごいですよ、
この頃の大先生ってすごいですよね、本当。だから少女漫画から、そういう劇画から、少年漫画から、本当マルチにね、
あの平気でね、あのジャンルもたきますからね。
そうそうそうそうね、本当赤塚不二夫先生とかもそうですけど、本当このクラスの先生方っていうのはもう簡単にジャンルを飛び越えていくというね、その辺のやっぱすごさがある、
まあ、ね、あの同世代に神の座に座った人がいますからね
そうですね、まあちょうど今ね朝ドラでもなんかこう出てたりしますけれども、はい、だからまあ本当なんていうのか、まあ 一つね、その少女漫画の文化が花開く前の世代だからこそっていうのはあるんですよ。このやっぱ横浜先生の時代っていうのは少女漫画も大体男性の漫画家の加算が書かれていて、このちょっと後からなんですよね。でいわゆる投稿漫画ブームみたいなものがあって、三大誌を中心にそういう女子中学生女子高校生が次々と少女漫画家としてデビューしていく時代というのは、もう少し時代を待たなきゃいけないというタイミングでもあるんですよ。だからそういう意味で言えばやっぱりね、あのお話の作り手としてのそういう才能が、まあ、あのジャンルというものをこういとも簡単に飛び越えてどのジャンルでもヒット作作ってるっていうね、やっぱそういう世代なんですよね。いやすごいなと思います本当に。
やっぱりあれなんですかね、あの自身が持ってらっしゃるその物語の構造っていうのは強かったんですかね。
いやそれはあると思いますよ、それは当然あると思います。でだからそれなんていうの、芯になる幹になるその物語としての面白さみたいなものが揺るがないから、揺るぎないものがあるから、あとはまあ舞台を変え時代を変えキャラクターを変え設定を変えるだけで、まあ大体あらゆるジャンルで読ませる漫画が作れた時代なんだと思うんです。うん、でこの頃っていうのは、まあ言ってみればそういう専門漫画みたいなものっていうのがまだあんまりない頃なので、本当になんていうかな、ある意味では設定も非常にシンプルでも通用したわけですよ。女の子の髪型とか衣装を変えるだけで、まあなんとなくその時代になるっていう頃ですから、だんだんでもこの漫画読みのやっぱりこう目も肥えてきて、もっと設定に凝ってほしいとか、もっとこうそういうなんかこう舞台背景とかそういったものを求め始めるんで、どんどんどんどん漫画の世界っていうのはある意味では細分化が進んできて、そのやっぱりそのジャンル、このジャンル専門にやりますみたいな先生方がクオリティの高い作品を発表している時代にやっぱり移りつつあるのかなと思いますよね。なかなか今こうそういうジャンルをポンポン飛び越えてヒット作書けるような方ってそう多くないのかなっていう気がしますね。まあ探せば例はあるんでしょうけれども、パッとこう出てこない感じがしますね。まあこれも一つやっぱ漫画のそういう発展という言葉に言い換えてもいいのかもしれませんね。ただやっぱり面白いただやっぱ面白い横山さん節、はい、私は鉱物流法も進めたい、ありがとうございます。お次行ってみましょう。はい、坂瀬プラスさんいただいております、ありがとうございます。X の DM でいただいておりました。いつも楽しい配信をありがとうございます、坂瀬プラスです。アポカリプスホテルめちゃくちゃ楽しんでたので、愚者級の感想会を高速うなずきしながら拝聴しました。漫画家二瓶勤先生を崇拝する私としては、アポカリプスという単語だけで食いついた本作、ホテルの宣伝映像がだんだん壊れていく不穏な導入から期待以上の展開を毎話毎話ぶち上げてくれて、自分的派遣アニメとなりました。あまり私の子供たちには響かなかったのですが、大人のための良質な SF と愚者級番組内で評してもらえたので救われた気持ちです。語りたいことがふつふつと湧いてきたので、置き手紙の形を借りて散文的に開陳したいと思います。春曲げ可愛かったですね、声が渋いのも良かったです。実は最終回までに春曲げはちょくちょく地球に来ているんじゃないかと思っています。巨大芋虫ことムデルの料理を食べたくて、地球上のムデルをすべてかき集めてきた春曲げ、八千代さんが終盤ムデルの幼体を手に入れて養殖に成功しましたと言っていましたが、そのムデルの養殖に成功しているのは春曲げの協力があったのではないでしょうか。銀河郎実測を暗唱していた大水槽大水槽の前で行っていたミーティングが、終盤文明レベルが飛躍してる白い機械的な空間で行われています。あそここそがムデル養殖施設だと私は思っています。まあ多分に妄想成分が強めですが、丁寧な情報の出し方をしていた作品でしたが、殺人ホテル界だけは毛色が違いました。最後刑事も犯人もおばあちゃんも笑顔で空に映って終わりましたが、死因が全くわからない、意味深な飴玉の演出も爆弾じゃなかったぐらいしか受け取ることができませんでした。ネットの考察も漁りましたが、たぬき成人アレルギーの可能性ぐらいしか見つかりませんでした。特に答えなんてないのかもしれません、監督は答えがあるけど出しそびれたとのコメントが、皆さんはどのようにご覧になったのかぜひお聞きしたいです。九段の11話について、ホテルニューオータニのホテリエロボットは同僚ではなかったからこそ、 八千代さんは安置する行動を取り、パーツを奪うのは他の生命を奪うのに近い感覚だったのではないだろうかと感じました。銀河楼の同僚はハエトリロボさん含めて並列化されており、給食扱いではありましたが死亡という評価はされていませんでした。墓地でキャンプするなど死の匂いが濃い回ではありましたが、実に効果的な演出だったと思います。八千代さんの魅力について、シャンプーハットに代表されるほど融通が効かないのに様々なポンコツを披露してくれました。変にエロくないのがいいですね。わがままボディになっても不思議とエロくならない竹本泉先生デザインの魔力でしょうか。一番好きなシーンは頭から花火を吹き出しながらお客様でも殴りますと言った時の顔です。初期のポンコたちが不時着した時にはジタバタと素直な控え的な喜びを表現していたのに、最後は人間の器官に複雑な思いを抱き、ちょ何笑てんねん人類のバカと思考の変化を悠久な時を超えて表現してくれたように思います。しかし恐ろしいのはイースターエッグプログラムですよね。途中自爆までほのめかすのにラストは口笛という肩透かし、完全にやられたと言い切れるアニメ作品だったと思います。以上、全く取り留めもない内容になってしまいました。話題性という意味ではジークアクスにやや隠れてしまったようにも思いますが、本当に面白い作品に出会えた喜びを共有できて嬉しく思います。ありがとうございました、ということで大変熱い熱い置き手紙をいただきました。ありがとうございますね。やっぱりこう刺さる人には刺さっているアニメということがね、非常によくわかりますし、私も坂瀬ブラスさんの置き手紙を本当にうなずきながら、読ませていただいた感じですね。はい、まあそんな中でですね、殺人ホテル会ね、ちょっとシリーズの中でも毛色が違ってたということをおっしゃってましたけれども、まあそうですよね、この回は若干異色な回であったというのは評価は私もしてるんですけど、ジダラクサイさん、まあまあ本当あれですよね、ちょっと異色の回ではあったかなという。
あ、そうですね、この回だけ唯一かな、なんか明確な答えがない、まあそうなんですけど、なんでっていうので終わっちゃったっていう。
そうですね、
なんだったんだろうっていう、
なんか逆に僕なんかはこう、まあこの回あのアポカリプスホテル会でも喋りましたけど、竹本泉先生の持ってる、まあ、ある種の不条理さみたいなものをどっかで出したかったのかななんて僕は思っちゃったんですよね。まあ、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、割とこの方の作品って不条理漫画なところがあって、本当になんかあんまり理由も説明されず理不尽なこととか不条理なことが起こったりすることってまあまああるんですけども、まあやっぱりこうアニメシリーズという作品上あんまりそれをこうポンポン出すわけにもいかないんだろうと思ったんですよ。だけどやっぱ竹本先生のそういうカラーをどっか出したいって時に、ああいう回が一つイレギュラー的にポンとあえて挟まる格好にしたのかなって僕なんかは思ったんですけれどもね。マスターはどうですか、このあの回、殺人ホテル回、まあ、直感毛色の違うミステリー要素になったような回ではあったんですけれども、
違和感は特に感じなかったですけどね。
はいはいはい、
だけど、まあこういう回もありかなぐらいな感じで思ってましたけどね。まあその前にね、もういいだけ春曲げとかが出てきて大暴れしてるんで、
はい、
まああのぐらいではそんなに、なんていうの、こんなのやるのみたいな風には思いはしなかったけど、はいはいはい、ただそのあそこで面白かったのはその八千代さんが証拠隠滅に動くっていうところが面白かったかなっていうぐらいの話でね、
はいはい、あと死体遺棄の下りもちょっと面白かったですけどね、ポンコがちゃんと日本の法律を調べてんのよね、いろいろとあの段階だとねそれもちょっと面白かったなと思っております。あとはどうですか、置き手紙、
あとは地味にあれですよね、ポンコの家庭あの破局の危機だったっていう、
そう ありましたね、そっちのあれもあったんだよね、そう旦那がだんだん壊れていく様も面白かったなと思ってますけれどもね、
なんか言いたかった、旦那なんか言いたかったんだけど、とりあえず一回飲み込んでやり直そうって、
そう
何がっていう話になるんですか、
ね、なんていうんですかね、ああいう子は、基本的にホテルの中でああいうお話が展開する、まあ、作品って、まあ、あるんですけれども、まあ、ある意味で言うと殺人ホテル界ってそれの典型みたいな感じなのよね。だから、なんだっけ、だから非常に似てるなと思うのは、あの回は三谷幸喜の 宇宙天ホテル、ザ・宇宙天ホテルとかっていう映画があるんですけれども、まあ、ちょっとだからテイストとしてはあれに近い要素のあった回かなと思うんですよね。うんうんうん、そうそうそうそう、そういうふうに、思います。はい、だから何ていうのかな、グランドホテル方式って形式って、まあ、あのなんていう、物語工学的には言ったりするんですけれども、基本的にはその様式にのっとってない作品群ではあるんだけど、あの回に関して言えば正しくグランドホテル形式やってるっていう感じですかね。はい、だからまあ、そういう部分も含めてあの作品の包容力の高さみたいなのが見える回ではあると思うんですが、あとはどうですか、ジラクサさん、置き手紙全体こう見てこうコメントしておきたい部分などございますか。
そうですね、あーそっかと思ったのはやっぱホテリエロボット、11話のホテリエロボットですね。だから同僚ではないもの、はい、同僚に関して多分パーツを奪うのは、
うん、
ホテル銀河炉の存続のためにはしょうがないし、うん、彼らも理解、彼らという、まあ、彼らっていいのかな、うん、まあ、彼らも理解してくれるだろうっていうことで、うんうんうん、多分そんなに罪の意識というか、
そうですね、
がなかったように思うので、ああなるほどなって思いましたね。
うんうんうん、そうそうそう、まあ言ってみればその銀河炉の中で動かなくなってしまったロボットっていうのは、まあ、八千代さんとミッションを共有しているわけじゃないですか。
そうですね、
だから、まあ、この時に僕喋りましたけど、おそらく八千代さんはああいうパーツを交換する経験っていうのはきっと初めてではなくて、おそらく今まで先に動かなくなってしまったホテリエロボットからそういったあのパーツを今までも多分使ってたんだと、流用してたと思うんですよ。だけどはっきりこのニューオータニにいたホテリエロボットとの扱いははっきり違ったわけで、そこはまあ一つこう坂津プラスさんのご指摘もなるほどなと思う部分はあったんですよね。うん、そうそうそう、青山レーンのね、あのキャンプとか死の匂いが確かに濃い回ではありました。はい、いやあの回はねたまに今でも見返しますよ、11話は。うん、それぐらいいい回だなと思ってますね。はい、マスターはいかがですか、どっかこうコメントしておきたい置き手紙の部分ございますか。
うん、いや特に
大丈夫ですか。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、本当にね、ちょっと X の方でもね結構アポカリプスホテルの感想いろいろつぶやきもいただいておりますので、そっちもねこれからご紹介していきたいと思いますけれどもね。はい、坂津プラスさんありがとうございました。春曲げ確かに言われてみればあのあとちょくちょく来てたかもしれないですね。はい、特にムデル絡みのね部分のそういう進化の度合いを見てるとなんかそんな気がいたします。はい、ということでここから先はですね、X でハッシュタググシャの宮殿をつけていただいたポストを、まあ、抜粋にはなりますけれどもご紹介をさせていただきます。はい、シグナルイエローさんはグシャの宮殿でアポカリプスホテル会やってた、かっこ今気づいた、めっちゃ良かった、オープニング最高だった。オープニング最高ですよね、オープニング。うん、いや、ジダラクサイさんもおっしゃってましたけども、あの演出も含めてね、うん、あと曲の不穏さっていうかね、ちょっとこういろいろ噛み合ってるオープニングにはなってるなと思いますよね。なんかあれを見るとね、ジークアクスのオープニングは非常にある意味で現代的というか、わかるんですけど、やっぱこうある種のこうアポカリプスホテルのオープニングっていうのはこう本当に物語のある意味こうテーマにちゃんとこうなぞったような一つ形になってる。ジークアクスのオープニングはある種フォームとしてのそのなんていうかな、ポップさとかかっこよさみたいなものは感じるんですけれども、全然まあ同じアニメのオープニングでも手法が違うんだなってことが、まあ比べられるいい例だなと思ってましたね。はい、
そうですね、なんかこう今話してて思ったんですけど、
はい、
先ほど三谷幸喜さんの、
うん、
あの映像作品みたいだって思ったんですけど、あのやっぱなんかドラマのオープニングっぽい感じがするんです
よね。そうそうそうそう、そうですよね、なんかこう本当にそういうまさに連続ドラマの、まあ、オープニングとして非常にしっくりくるような作りになってるのかなっていう感じがありますよね。うんうん、エンディングはエンディングでね、あのポンコたちのファミリーが出てきて可愛くて、こっちもこっちでいいんですけどね。うん、アポカリプスホテルのオープニングは本当によくできてますね。うん、はい、ありがとうございます。 坂瀬プラスさん、こちらでもいただいております。愚者の宮殿アポカリプスホテル会来た、これ銀座を舞台に、舞台にっていうことでいただいております。これはね銀座を舞台にっていうのは確かにちょっとね誤解を招く表現だったなと思ってます。私もまあモデルになったのはおそらく銀座の和光ビルなんですけど、それ以外に銀座要素ほとんどないですからね。まあ強いて言うなら11話の、まあ、東京中心部のお散歩でなんとなくこう表現はされますけれども、それ以外まああんまりこう銀座的要素、若干まあ聖地巡礼的にこう銀座界隈の、モニュメントとかは見えることは見えるんですけどね、ちょっとさすがに銀座を舞台にはちょっと表現として的確ではなかったなと、反省をしておるところでございます。お次、株猫さんいただいてます。アポカリプスホテル1話で泊まっているのですが、お話を聞いて頭に浮かんだのはアイコのキラキラの歌詞でした。かっこあっちのキラキラではなくて、そうですね、人間のスケールを超えた歌詞に以前から SF 味を感じていましたが、こんなにぴったりのアニメができるとは、続き見てみようと思いますということでありがとうございます。はい、マスターと一緒ですね、1話で止まっているということで、はい、ぜひちょっと2話以降も見ていただけるといいのかなと思います。はい、どうしてもねああいうこうちょっとこう凝った設定のアニメですとね、1話で説明をしておかないといけないので、なかなか大変は大変だと思うんですよね。1話目からある種のお話の面白さみたいなのを詰め込むっていうのはとても骨の折れ作業だと思うんですよ。うん、だけどねやっぱり1話のある種そのお客さんが来る前の銀河炉の日常っていうのもなんかこれはこれで非常に見返してみるとね味わい深いものがあるなと思いましたね。あの天候のシーンも含めてね。はい、お次、月島さん、地下528階拝聴。今年の RDA in Japan RIJ も面白かったですね。私のおすすめとしては、メタルギアソリッドインテグラルのエクストリームビッグボスチャレンジが1時間半ほどで手に汗握る走りになっていました。あとはアメリカ横断ウルトラクイズが懐かしい定番クイズに福留さんの元気なボイスも聞けて楽しく見れましたねということでいただいております。はい、ありがとうございます。RIJ 絡みでもう1つ、ウグイスパンさんいただいております。地下528近い聞いた RIJ 全ては見てないと前置きしつつチェックしていたタイトルが数が多くて驚くばかり。かっこ触れたもの以外ではクックサーブデリシャス3も面白かった。これはもう見てないな僕も。もし仮に奏者解説が愚者級メンバーで RIJ に参加なんてことになったら平日と深夜枠でもリアタイ応援しますよということでいただいております。はい、ありがとうございます。はい、その後どうですか、 RIJ のなんか動画とかご覧になりました？特にまだ見てないですか？
いや、あのメガテンインフは見ましたよ。
うん、おお、メガテンインフ見ました。
うん、
はいはいはいはい。
ああなるほど、そういうことするんだって思いながら、誰でもいけるようにしといたのねって思って、ああなるほどなるほどなんて思って。
はいはいはいはい、掛け合いが面白かったですね。これははい、ある種奏者と解説者珍しいと思うんですよ。解説者の人がメガテンインフ1ミリも知らない解説やってるっていうね。解説とはみたいな感じでしたけどね。うん、
そうなんですよね。あのね、そう、あの俺もチャーリーだったらきついなって思いながら、
はいはいはいはい、
早いけどきついだろうなと思ってたんで、あなるほどってそっちかって思って、うんうんうん、あなるほどなるほどって、あ早いなって、
はい、
やってたゲームなんでね、
うん、
一応全クリをしてあるんで、
なるほど。しかし あんなに演歌鬼演歌でするゲームだったっけと思いましたけどね。
いや、うん、結構演歌高いですよ。
えぐいよねやっぱ見てるとね。うん、本当に。
あ、ほらだってあのシステム的に死んでもいいっていう。
はいはいはい、そうね、そうそうそうそう、そうです。
まあね、あの死ぬとあのスレームメインがね、
うんうん、
あのメインがついちゃうんで。
はいはいはい。はい、どうですかマスターは RIJ なんかチェックしました？
あ、いや見てない。
見てないですか？はい、わかりました、ありがとうございます。はい、まだツイッチで見られるのかな、あるいはもう動画は確か YouTube にガンガン上がってるんで、単発でこの作品気になってるっていうのがあればぜひ見ていただきたいなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。
はい、もし参加するとしたら何ですかね。じゃあとりあえず閣下にあの空母決戦やってもらいましょうか。
懐かしいものを出してきたなおい。空母決戦ね、もうジドラキサイさんに今言ってもらえなかったら多分僕死ぬまで思い出すことのないゲームだったと思います。はい、ありがとうございます。もう提督の決断は出ないのかな、難しいのかな。
難しいと思います。
はい、もう 陸軍としては、反対である。
もう一回、うん、海軍の提案には反対である。
そうそう、
そう、まず海軍であるというだけでマイナス20とか30っていうね、心象ボーナスをもら
う。そうそうそう、シビライゼーションじゃないけど海軍の提案であるっていう時点でマイナス30スタートなのよ。
まかり間違って同じ提案したら、同じ提案しても反対してきますからね。
すごいよね。
すごい。
そこまでリアルにすんのかいっていうさ。なんだろうな。でもハーツオブアイアンが出るんだよ。出せないのかなって思うんですけど、もう日本の会社じゃ無理なのかななんていうことを思いつつね。はい、いいゲームなんですけれどね。提督の決断。はい、ありがとうございます。サカゼプラスさんは話題提供、これはねニュースですね。蓬莱学園人気ゲームと同盟学園香川に誕生の珍事、指摘受け発覚、創作活動を妨げる意図は一切ないということでニュースになってました。蓬莱学園が誕生したそうですよ。誕生するんですってね。どうするんだろう、生徒数10万人なのかな。
とんでもねえマンモス校ですからね。
そうそうそう、生徒10万人いるんですよ蓬莱学園って。でも人気ゲームって書いてあるけど、どうでしょう、人気、まあ TRPG という括りの中では人気ゲームではありましたし、まあプレイバイメールかな。何を取って言ってんのって、この人気ゲームだから、プレイバイメール時代なのかTRPG 時代なのか、はたまたなんだっけ、スーパーファミコンなのか、
ありますからね、
ありますからね、あるいはさらに言うならマギウスでも出てるからね。
ありましたね。
どこを取ってこの蓬莱学園を人気ゲームと言ったのか、この J キャストニュースさんは。
多分ね、足りてない部分があるんですよ。カルト的な人気を
誇る、そうそう
っていうんだったら合ってるんです。
それが正しいと思います。そう、それだったら100点です。カルト的人気のゲームって言ったらもう多分100点、蓬莱学園を表する、表現としてね、うん、何もつかずに人気ゲームっていうのはね、まあすいません、大好きなんですよ、大好きなんですけど、若干やっぱり首がやっぱり30度ぐらい、うん、っていう、
界隈に所属していたからこそここを訂正したいという気持ちがあります。
そうそうそう、そうなんです。もう NPC に採用されたことをいまだに自慢している僕ですらやっぱりちょっと疑問が残ると思っております。はい、僕にとってはある意味これデビュー作なので、ある意味ではそういう本に載ったキャラが本当思い出深いゲームではあるんですけれども、はい、どうなんでしょうかということでありがとうございます。蓬莱学園ね、もう今なんかデータ的な、なんだっけ、ブックとかも見れるんだったかな、公開されてるような気もするんですよね。
多分ね、それ公開されてると思いますね。
ですよね、確かもうそうなんですよ。
あの人の作品は結構それがなされてるはずで、
うんうん、そうなんですよね、うん、
はい、だから古いのこれできるなーなんて思
って
た記憶がある。
そうだから、でもね、TRPG の、ボックスの TRPG のシステムはね、癖が強いよ、蓬莱学園は。癖強だし、正直僕もゲームマスターやりましたけど難しい。やっぱほら、分かりやすいドンパチみたいなのを作るのが大変、やっぱ学園ものだからね。だからね、意外と、だからなんだろう、楽しいゲームだし設定最高なんだけど、ゲームマスター的には決して初心者が手を出せるシステムっていうかゲームではなかったと僕は評価してますけどね、うん、これだったらソードワールドの方が100倍楽です、はい。
とそれはそうですね、
はい、思います。でもやっぱハマると面白いし、蓬莱学園は、その設定も含めてね、10万人の生徒が一度に会しているという、こう設定の妙だって、あれですよ、むちゃくちゃな設定がいっぱいあってさ、こう行動に人が集まりすぎると、その人の発する蒸気で行動の上部に積乱雲ができるんだから、それで屋内なのにスコールが降るっていうね、なんじゃそりゃみたいな、とんでも設定のオンパレードなんですけど、面白いですね。そうそうそう、治安部隊もいくつかあってね、マスケット銃ぶっ放すやつらもいれば、新選組みたいなやつらもいてね、うん、まあ本当面白いゲームなんで、何で今触れるのが一番分かりやすいだろうか、 まあ小説なのかな。ね、難しいとこですけど ね、
難しいっすね。
あの世界観を何で今だったら
な、やっぱ時代ありきだからこそこう吸収できた部分があるんで。
そうなんだよね。そうそうそうそう。まあ本当にね、おすすめしたいものではあるんですけど、まあ個人的にはやっぱ小説になるかなとは、思いますね。はい、新庄一馬先生のいいとこがぐっと出てますんでね。はい、ぜひね、触れていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。こんなハッシュタグ社の宮殿つけてこういうのつぶやいてくる坂瀬プラスさん、分かってますねっていうね。はい、ありがとうございます。アスラードさんいただいております。地下522階潜ってきました。かっこ遅ればせながら作品を読み終わったばかりということもあり終始うなずきっぱなしでした。心が冷めないまま熱がこもった作品の話を聞けるのは本当に楽しいということでいただいております。ありがとうございます。地下522階ということはこれは私がいない時のやつですよね。悪役令嬢の中の人を語っていただいた会じゃありませんでしたっけ、マスター。これマスター、
あ、ごめんごめん、はいはいはい、
はいはい、大丈夫ですか。はい、
うん、大丈夫大丈夫、
はい、522回っていうことは、まあ、私がいなかった時の回だと思うんですけれども、うんうん、確か悪役令嬢の中の人を語っていただいた回
ですよね。あ、そうですそうです、
はい、はい、そうでしたよね。はい、はい、ということでこういう嬉しい感想をいただいておりますけれども、
うん、これに関しては自分の方からもありがとうと、
はい、
ね、リアクションをしておいております。
はい、はい、ね、こういう楽しかった面白かったを共有できるというのは本当にね、素晴らしいことだなと思っております。ありがとうございます。今日最後のご紹介はヘビレオさんいただいております。ジダラクサイ3世代の野球漫画なら合う合わないは別としてミスフルじゃないかなということでいただいておりますけれども、はい、ミスフル、ミスターフルスイング、はい、はい、
あれ野球漫画かな。
やっぱりそうなるよね。やっぱりそうなりますよね。そう、
だからあげなかったんですけど。
はいはいはいはい、はい、
うん、だって野球してなかったもん、そんなに。
だからこの前チャット喋ったルーキーズといいさ、野球漫画懐深すぎて野球漫画って言えない野球漫画多すぎ問題っていうのがあるんですよね。
だって対外試合ってだって片手
足りるんじゃない。
十分足りちゃうでしょ。
足りますね。
中の話ばっかだったから。
そうそうそうそうそう、そうなのよ。だからあれは野球を舞台にしてるけど、中身はまあ学園コメディですから、野球漫画の顔。
学園コメディと、うん、若干恋愛もの。
まあそうですね。あと若干のこうスポコン要素。
スポコン要素。
そんな感じですよね。
うん、ちょっといっぱいいっぱいだったし、まあ、ルーキーズはその野球の場面がしっかりあるんですけど、
まあそうだね、あるね。
ミスフルってあったか、なんかしっかり試合がっつり書いた
記憶ない、ない、ない、
そんなにないんだよね。
ほとんどないと思いますよ。
だからちょっと野球漫画としてあげるのは違うかなと思って。
いや、難しいってことですよ。いやいやいや、
正直言うとミスフルをあげるっていうんだったら、うん、何をあげるかな、今何をあげようとしたんだっけな。名前が出るのもちょっとすいません。もう一個あったんですけど、
はいはいはい、
どっちをあげてもいいんじゃないかなって思うぐらいに、
はい、
形式的には野球部所属みたいなことになってるから。
なるほどね、そうですよね。はい、はい、まあ、ミスするまさにね世代ではありますけども、は本当こうどこまで野球漫画と言っていいのか。
面白い。野球漫画ちょっと脱線 しまくり問題、
そうですね、
ありますからね。
ありますね。
野球っていう型を取りながらみたいな。
そうなんですよね。なんか、なんていうか、ある種そういう漫画ってその主人公たちが基本的にやるべきことみたいなものが一応なんとなく設定される心地よさみたいなのはあると思うんですよね。だから実際にそれに真面目に取り組むかどうかは別として、まあ野球をちゃんとやるとか甲子園に出場するみたいな、そういう大目標はある種設定しやすいのがスポーツ漫画のいいところだと思うんですよ。だから結局こいつら何やりたいのみたいな本なんて落とし穴にこう割と落ちがちなんですけど、それが最低限セーフティーネットとして動くのが機能するのがスポーツ漫画のいいところで、一応なんだかんだ脱線しまくっても、でもこいつら結局は野球勝ちたいんだよな、甲子園に出たいんだよなみたいなところがこう保証される安心感っていうのは正直あると思うんですよ、やっぱり。 だそれが一つスポーツ漫画の体を借りたギャグ漫画とか、恋愛漫画とかあのヤンキー漫画が成立する僕は一番の理由じゃないかなと思ってるんですよね。
あそうです、うん、今思い出しました、あの幕張です、幕張あれ野球部所属ですよ。
そうだ、
野球漫画というか野球部ですよ
野球部だね、
野球部ですよ、
野球、
野球漫画かって話になります。
まあそう、
ミスフルと幕張の間にはあの多少のラインはありますけど、
はいはいはい、
でも多分ねグレーゾーンに走ってると思うんですよ両者。
そうですね、まあやっぱそれもね、そのエッジの部分をこうやっぱりこう遊ぶっていう要素なんだと思いますよ。それがやっぱある種 の、 そのスポーツ漫画なんですよね。でスポーツ漫画はやっぱ基本的にやっぱスポコンから出発して、まあ、バリエーションを、増やしていって、でまあおそらくその中でいろんなジャンルとのコラボが試験的にいろいろ始まった中で、うんうんうん、発展してきたと思うんですよね。で一つはね、内側にこう過剰になっていくパターンがありますね。その例えば、厳しい修行の末に新しい技を身につけるとか、厳しい練習の果てに、なんかこう試合で勝つとか必殺技を身につけるみたいな、いわゆる本当に昭和のスポコン漫画のある種正当なこう光景としてある作品があります。それから外向きに過剰になる作品っていうのが今言ったような、そういうこうエッジにこう配置されるようなスポーツ漫画群っていうのがあって、それらっていうのは基本的にもう大してそう、ただ魔球を投げるって、まあミスフルでも魔球投げますけど、大してじゃあそれに対して血の滲むような練習をしているとか、あのトレーニングしているって描写は一切ないわけですよ。ある日突然そういうわけわかんない魔球を投げてきて、なんだそりゃみたいなのがミスフルの一つのパターンなんですけど、それは結局その内側に過剰になるのではなくて外側に過剰になる結果なんですよね。そうなってくると、なんていうか、いかにこう野球漫画家とそれ以外の部分のギリギリのところをスレスレを遊ぶかっていう方にむしろ面白さの主眼がいくので、ああいう外向きに過剰になっていく作品群が今挙げたような漫画かなと思うんですよね。そういうやっぱり2パターンがあるんですよでおそらくその今メジャーになってるのどっちかというと外側に過剰になっていくスポーツ漫画が多いんだけども、たまに土星論のなんていうと土本線の内向きにそういう下向きに頑張る系の漫画っていうのがズドンと当たるっていうのがこのスポーツ漫画の面白いところかなと思うんですよね。だからまだまだそういうニーズはあるっていうね。それやっぱり2パターンに今分かれてるのがスポーツ漫画じゃないかなと僕なんかは見てますけどね。はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はですね、この間にいろいろと頂戴しておりました置き手紙をご紹介させていただきましたけれどもね。はい、そうですね、アポカリプスホテルの会はね結構いろいろ反応もねたくさんいただきまして本当に、ありがとうございます。ちょっとまあいろいろとおしゃべりした会があったなと思いますし、まあ、あと X の方でもね過去回も含めていろいろと感想をね上げていただいておりましてね、本当にそこも含めてねありがたいなと感謝をしているところでございますけれどもね。はい、そんな中ね、なんだっけな、大ボスさんだったかなが、なんか妙な、ポストを確か上げておりましてね、なんだっけな、今ちょっと開いてみるかな、なんか愚者球こんな回あったかみたいなのをなんかハッシュタグで上げてたような気がするんですよね。はい、どんなやつだっけな、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。でね、確かプロレスラーのね、回を、あ、これだ、最近内容の覚えていない回を聞くのがマイブームということで8月21日にポストいただいてますけど、地下202回、随分浅い回です。シリーズ愚者球的プロレスクーロン1ってことで、これ思い出したんですけど2回目やってねえなみたいな感じなんです。はい、なんで、愚者球こんなのあったっけっていうタグもつけていただいてるんで、再度ですね、ここもちょっと、忘れずにちょっと目の視界の端っこには置いとかないといけないなというふうに、思っておりますけれどもね。はい、ありがとうございます。ということですね、今日も中時間小時間にわたりましてお聞きをいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは私こと、 阪神が今日か明日にでも決まるんじゃなかろうかと、一応なんとなく見守っているカッカッカッカと。
大丈夫か。
ちょっと今日は、ね、喉の問題。
私ことオリックスさん。オリックスさんの埴輪と。
はい、私ことプロレス界はもうホーガーの時にだいぶしゃぶったんでちょっと厳しいんじゃないかなと思っているジダラクサイがお送りいたしました。
はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
オリックスさん。